エンターテイナーの卵たち、エンタマ。皆さんこんにちは。今週も当番組のオープニングテーマ、草木さんのブラックスポットで始まりましたエンタマ。当番組総合パーソナリティの島田文です。
皆さんこんにちは。第3週パーソナリティ、みんなを笑顔にするエンターテイナー、噂のモケモケです。
この番組はインディーズのミュージシャンや売り出し中の俳優声優などエンターテイナーの卵たちの成長を見守るとともに、そこに関わっている方々、作詞作曲アレンジやシナリオライターの方々などにも注目して、新しいエンターの形を探っていく番組です。今週はね、もくもくさんの担当のコーナーなんですけれどね、それではね、新しいコーナーの名前も含めてもくもくさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、今週から新コーナーが始まりますということでね、前回のラジオで少しお話をしていた全国47都道府県の人と喋りたいっていうお話をしていたんですが、コーナー名も考えたのでね、ちょっと発表させていただきたいなと思います。名付けて47都道府県未来のエンタマ発掘プロジェクトということで、
パフパフパフパフパフ
パフパフパフはい、ということで早速ですが、初回ということでですね、ゲストの方をお呼びして参りたいと思います。では新潟県代表、ふっさゆずきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、というわけで、いよっ、お酒とお話、そしてお歌が大好き、ふっさゆずきです。よろしくお願いします。
めちゃめちゃシンプルお酒結構シンプルでした
実はこうコンセプトのなんかそういうこう明るい感じのなくて
本当ですか。
そうなんですよ。
なんかまあゆずきさんといえば、うん、僕も結構お酒のイメージが強かったんで、まあ、この番組の初回ゲストとしては、うん、はいはいはい、もうぴったりじゃないかなっていうのでね。
いや、嬉しいです。ありがとうございます。
はい、お呼びさせていただきました。ということで、はい、実はね、まあ、我々ショールームというね、ライブ配信プラットフォームの方で日々活動している中で、まあ、ゆずきさんとも結構長い間仲良くさせていただいているわけなんですが、
はい、
実はこうやって喋るの初めましてなんですよね。
そうなんですよね。よくお互いね、こう枠でお話はしてるんですけど、こうやってラジオを通してお話しするっていうのは本当に初めてで、う
ん、ねえ。なんで僕も今日はいろいろとご質問とかもね、ぜひさせていただきたいなと思っておりますので、早速よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、まずちょっと僕自身も結構気になっていたところ、ツンツンってしたかったところなんですが、うん、先日、
はい、
ライブ初出演ですよね。改めておめでとうございますっていうところ。
ありがとうございます。
ねえ、だから僕自身も割と、うん、多分初期の頃からですか、ゆずきさんのことは知ってはいる方かなとは思うんですが、
はい、うん、そうですね、はい、
うん、多分なんですかね、
よく、うんうん、 よくね、モケさんのそのイベントにはお客様としてね、よく遊びに行ってはいたんですけどね。
うん。ありがとうございます。そう。
はい。東京の方の、鳥持ちライブっていうところに、なんとか出させてもらえないかっていうふうにお話をして、やっと出させていただくことになりまして。
なるほど。めでたいですね。
はい。はい、
でも、新潟から東京行ったんですよね。
そうですね。
フットワーク軽めですね。
そうです。楽しいことがあれば、本当にどこでもどこでも行く。そんな感じで行ってるんで、ぜひぜひ、はい、楽しかった。いいライブでした。はい、
実際どうでした？初めてのライブ、ね、出ていろんな思いがあったんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。その、歌を歌うっていう形での出演が本当に初めてだったので、
うん、うん。
うん。以前まではその音楽、まあバンドとかもやってたんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、うん。まあドラムをやってて。で、
ほう、
まあでも、やっぱり結構歌は好きだったんで、いつか歌うステージに立ってみたいなっていうところで、鳥持ちライブ、うんうん、はい、出させていただいて。緊張はそこまでしなかったんですけど、はい、最初に歌った曲を飛ばしすぎて
息切れ、
そうなんですよ、息切れしちゃって、もう2曲目からぜーぜーで汗だくだくでやって
いやでも懐かしいですね、はい、まあ、そんな私も初ライブを経て、ね、はい、その後ちょっとリアライブエンターテインメントっていうライブをね何回かさせていただいて、まあ、今年もちょっと8月に自身の主催ライブっていうところに今は至っているわけなんですが、確か記憶が正しければ半年ぐらい前からだと思うんですけども、
はい、
ゆずきさんもモケさんのライブにいつか出たいんですみたいなことをすごい熱烈オファーをいただいてまして、
はい、出たいです、ね、出たいですと、
ずっと、
はい、
ね、おっしゃってたんですが、あれはなんかそもそもなんかライブに出たかったっていう気持ちが強かったのか、なんか自分でのもちょっと恐縮を恥ずかしい話なんですが、モケモケのライブだったから出たかったのかみたいなのってなんか あったんですかお気持ち的なところって、
あ、そうですね。まあ、ライブの方にもやっぱ出たいなっていう気持ちはあったんですけど、
うんうんうん、
うん、やっぱりこうモケさんとそのエンタメのその雰囲気というかライブを見てて、
うん、
めちゃめちゃ楽しいじゃないですか。こうライブのその歌とまたそのイベントの企画、エンターテインメント感が楽しくて、うんうん、やっぱりこう一緒にやったら絶対楽しいなっていう意識を、
うん、
持ってやっぱり一緒にやりたいなって、
いやー嬉しい嬉しいですね。いやあんまりいないんですよ、モケさんのライブに出たいんすよっていう人って実は、
うん、え、そうなの、なんかそん
ないない
ですね、そんな雰囲気の、いやモケさんだから出たいとかっていう人結構いそうな気がするんだけどな、
うん、いやー、ね、ゆずきさん、ま、ここまで熱烈にお声いただけるのはゆずきさんぐらいかなと、
あ
ありがたい限りなんですけれどもね。そう。
はい、ぜひぜひ。待ってます。
ありがとうございます。
待ってます。もう予約されてます。
任せてください。まあまあ来年ね、もちろん、はい、年2回ぐらいは僕もちょっとライブはやっていきたいなっていうところもあるんですけども、
うん、
はい、その際はね、ぜひ、僕の方こそよろしくお願いしますって言いたいところですね。はい。
ぜひ。
なるほどですね。ありがとうございます。
はい、はい、
なんかその、ゆずきさんの中で、今ね、先ほどもお伝えした、ショールームっていう配信アプリの方でね、はい、活動されていたり、はい、まあ先日初めてのライブを出演されたっていうことなんですが、
はい、
今後は、なんか、どうしていきたいみたいな活動方針みたいなのってあったりされるんですか？
そうですね、ライブ、もう、まあまだ確定ではないですけど、
お、
うん。
うん
ね、モケさんのライブが多分出させてくれるから、あ、それに向けてのライブ活動
か。なんか告知的なのがあるのかと思ったら、う
ん、残念ながら今は何もないんで、はい、
なるほど。
単にモケさんの首根っこを掴んだだけなんで、
はい、頑張っていくのと、そうですね、うん、歌 歌ってみたとかの動画とかもいろいろ上げていきたいなと。まあ、ショールームだけじゃなくて、その別プラットフォーム YouTube とかも、頑張っていきたいなと思ってるんで、動画とかいっぱい上げて、はい。
なるほど、なるほど。まあ、今後もね、なんか日頃からちょっとまあ、日々精力的になっている様子が僕も実はちょっと伺えていたので、まあ、このね、エンターテイナーの卵、エンタマっていうところのテーマにも結構ふさわしいのかなっていうところもあったんで、なんで、まあ、この番組のね、あやふみさんともお話ししてて、次回からちょっとゲスト呼びましょうってなった時に、なんかね、わかんないですけど、真っ先に頭に浮かんだのがゆずきさんだったんですよ。
うわ、嬉しい。ありがとうございます。
なんかこれ上からみたいに捉えてほしくないですけど、めっちゃ最近なんか頑張ってるなっていうイメージがあったんで。
そうです。
ねえ、だから、陰ながら、まあ、ビビたる後押しができたらなっていうので、はい、呼ばせていただいたところもございます。
ありがとうございます。
はい。そんなゆずきさんですが、なんか個人的に僕自身も結構皆さんに聞くことなんですが、なんかそのライブ配信の世界に飛び込んだきっかけみたいなのってやっぱあるのかなっていうところが気になってたんですが、このあたりっていかがですか？
そうですね、実は、ふっさゆずきになる前にですね、少し配信をしていた頃が、まあ、ありまして。
はい。
はい。で、まあ、それもまた、まあ、ショールームの方なんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ、ちょっときっかけ的には、応援していた、まあ、いわゆる推しってやつですね。の、まあ、歌には、かっこいいなっていうふうに感化して、そっから配信始めて、なんか少しずつ増えていったんですけど、はい。ね、まあ、名前的にちょっとね、活動、これから成長していく上で厳しいなという名前だったので、
なるほど、なるほど。
はい。で、新しくじゃあ、もう切り替えて、新しくリセットして、一からやってみようってことで、ふっさゆずきという名前で、いろんな風にやっていこうと。で、今、で、ふっさゆずきになって、一つね、目標の人が今いまして。
目標。
まぁ、ちょっと、お名前は控えますけども。
いや、そんな照れるな。
いや、もちろん、まぁ、もうけさんもそうなんですけど。
ああ、違います。
いや、もうけさんもそうなんですけどね。もうけさんもそうなんですけど、まぁ、そうなんですね。まぁ、一人いまして。まぁ、その人、めちゃめちゃ今、頑張ってて。ワンマンライブとかももしかしたらするみたいな話とかもしてて、
なるほどね。
ワンマンってか、まあ、まあ主催企画なのかな、ちょっとそこまあ詳しくはないんですけど、本当にめちゃめちゃ輝いてる人で、
なるほど。あれですか、ゆずきさんと同じ黄色い方？
ああ、そうですね。黄色い方かもしれませんね。
黄色い方。
ね、
はい、なるほど。名前は控えますけど、黄色い方ですね。
そうですね。はい。元気なパワーをね。
うちのライブにも出ていただいたことがある。おそらく。
そうですね。そうですね。
いや、めちゃめちゃね、かっこいいですよね。
かっこいいですね。
かっこいいですね。いや、わかりますよ。あれは憧れるっていうのは、
まあね、本当に自分じゃまだまだだけど、いつかね、もう届く場所に行けたらなと俺は思っています、は
い、いいじゃないですか。やっぱ何かしらね、僕も憧れてる人とか、あ、この人を目標にしたいなみたいな人ってね、正直あったりはするので、やっぱ目標があるとね、そういう活動のモチベーションになったりするっていうのも僕もすごく理解はできるんで、
そうなんですね、
いいことじゃないかなとは思います。で、ね、そんな黄色い方2人にちょっと共通することかもしれないんですが、
はい、
どうもなんか脱毛サロンハイジさんの、なんか PR 大使をやられてるっていうふうにお見受けはしたんですけども、これは実際なんかどういった活動されてるとかってあったりしますか？
そうですね。まあ、黄色い方の方が、まあ、公式アンバサダーの方、まあ、全体的な、統括みたいな感じでやられてまして。
ね
え。ね、はい。ね、まあ、自分、ふっさゆずきは、まあ、PR、主にその、ハイジさんがこんな感じの 宣伝をしてくださいっていうのを、皆様にこう、まあ、SNS を通して PR していく、宣伝していくっていう形を、大使として今やっています。
なるほど、なるほど。はい、いや、僕、脱毛ってやったことがないですけど、あやふみさんあります？
俺もないな。
うん、ないですよね。うん、なんか脱毛イコール、これは僕の勝手なイメージで大変申し訳ないんですけど、YouTube とかの広告でよく脱毛の案件って出てくるんで、なんとなくその勝手な偏見ですよ。あの、ちょっと怪しそうだな、みたいなイメージはあるんですけど、ハイジさんどうなんですか、実際。
実際みんなに言われるんですよ。大丈夫、友達に言われて。大丈夫なんつって。
うん。
マジで全くそんなことなくて。
おお。
はい。本当に本当に、なんだろう。ま、一応、お店の方、お試しでね、まあ、本当に、どんな感じなのかなっていうので、
うん。
あの、1000円から試せるんですね、まず。
うん。
本当ですか？
本当です、本当です。
うん。
で、ね、もしかしたら、こう、人とお話ししながら、その手術をねする方とお話しするとか、うん、まあ、結構、うん、脱毛サロンであると思うんですけど、
うん、
セルフなので一人で、はい、無人なのでもう自分のそのタイミング好きな時にやれるんですね。
うん、なるほど。
はい。でしかも24時間なんで、や24時間いつもやってるんで、はい、もうなんか仕事夜。あ、終わった。でも明日、もしかしたらお出かけする、ね、タイミングで、あ、やばい、ちょっと怪我っていう時に、うん、すぐ予約できるっていう。はい、うん。
あ、それはいいですね。
そうなんですよ。
なるほど。いや、なんか僕自身も、なんと言いますか、まあ、日々の、まあ、これ男性3人なんでね、あの、共通の悩みじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱ毎朝のヒゲ剃りが結構めんどくさいな、みたいな、
は
い
は
い
は
い。
それはあるね。
ね、あると思うんですけど、そういったところも、ハイジさんであれば、
まあ、そうですね。
改善できるんじゃないかっていう。
うん、
自分、だいたい、まあ、ちょっとまあ、とある理由で、新潟店が今ちょっとなくなってしまったんですね。
う
ん、
あらら。はい、はい、はい。
でも、その中で6回行けたのかな。はい。6回行けて、だいたい5回目から、少しずつなんですけど、ヒゲの伸びが遅くなり始めて。
ええー、やっぱ効果あるんだ。
効果あるんですよ。ヒゲが一番実感できて。
うん、うん、うん。
だから、ヒゲ剃りめちゃめちゃ楽で。
うん。あ、めっちゃいいですね。
はい。本当に、ま、一人ちょっと怖かったら、ペア利用もできるんですよ。
うん、うん。
うん。なんで、皆さんぜひね、全国に64店舗あるので、
はい、
あら、結構多い。
そうなんですよ。関西の方にも5店舗あって、
うん、はい、
はい。なんでね、皆さんのお近くのお家、セルフ脱毛サロンハイジって検索していただけますとね、多分絶対出てくると思うんですよ。
うん、うん、うん、
はい。なんでお近くにあったらぜひぜひ検索してみて行ってみてください。本当に損はないです。
ありがとうございます。
はい。
はい。まあ、いろんなね、お話をさせていただきましたが、後半はね、ちょっと毎回恒例企画に勝手にしたいと思っている酒壇の方に移ってまいりたいなと思います。
はい。待ってました。
エンターテイナーの卵たち。エンタ。
はい。ということで、後半でございますが、まあ、ちょっとね、先ほどもちょっといろいろお話をしておりましたが、まあ、ゆずきさんといえば、僕は結構お酒のイメージって結構強いなと思っててね。はい。そんなね、好きなお酒について、まずはお聞きしていきたいなと思っているんですが、
はい。
ゆずきさんの中で、なんかその、例えば、お好きなお酒の銘柄とかって、なんか朝日だったら朝日のスーパードライみたいなんてあると思うんですけど、
はい。
お好きなお酒とかってありますか？
まあ、全体を通すのであれば日本酒がやっぱ一番好きなんですけど、
はい、
最近ですね、クラフトビールにもちょっとハマりだして、
お、
はい、越後ビールっ ていう。
あ、聞いたことある。
あ、あります、
うんうんうん、
そちらの、ビールなんですけど、
はい、
シトラスの香りのするビールがありまして、
うん、
ごめんなさい、タイトル、ビールの名前忘れちゃったんですけど。
はい。
うん、はい。いちごビールさんのそのクラフトビール、本当にいろんな味がして、めちゃめちゃ美味しくて、いろいろ試したんですけど、虎の絵柄が書いてある、いちごビールがめちゃめちゃうまくて。
ほ
ー。はい。
あれですね、いちごビールの、フライング IPA ってやつですね、うん、シトラスの香りのするアメリカンスタイル。
ああ、それです。ビールですね。そうです、そうです。
いや、シトラスの入ったビールってめちゃくちゃうまいっすよね。
そうなんですよ。
大好きなんですよ。
元々結構ね、フルーティーな香りするやつって多いよね、最近ね。
うん。いいですね。まあなんかその新潟ならではのお酒って感じですね。越後って名前がついてるんで。
う
ん、
そうなんですよ。
そうそう。コシヒカリビールみたいなのがあるらしいですよ。
ああ、あります、あります、あります。うんうん、
なるほどね。なんかコシヒカリビール、うん、まあ新潟といえば米ってもね、イメージ持たれる方多いと思うんですけど、
新潟産コシヒカリを使ったビールだそうです。
あ、間違いないっすね。
じゃあゆっくりゆっくり飲めるビールなんで、うん、おすすめです。
これは買いたいところですね、
うん、はい、
日本酒といえば僕というよりはどちらかというとあやふみさんの方が僕はイメージが強いんですけど、
俺は日本酒飲むと本当やばい人なんで。
やばいんですか。
日本酒はやばいです。
ワインだと、うん、そうですね、最近というか、昔ちょっとね飲んでた時があって、
うん、
とポールスターっていう白ワインの炭酸なんですけど、炭酸ワインなんですけど、はい、
うん、
それがすごく飲みやすいですね、
うん、
スパークリングワインみたいなことですか。
そうですね、スパークリングワイン、うん、
はい、スパークリングは今白美味しいよね、
うん、そう、まだスパークリングは飲めますね、酔いますけど、
うん、
なるほどね。まあ新潟ね、水も綺麗だし米も美味しいしで、はい、ね、うん、お酒醸造っていう観点では本当ぴったりな場所なのかなっていう、うん、まあ、勝手なイメージですけれども、
うん、
まあそれ以外にもね、飲み物だけじゃなくてもやっぱり僕も実は生まれが新潟なんで、
うん、
実はそう。
何ですか？
そう、1歳の時にもう大阪に来ちゃったんで、まあ、新潟のことあんまり知らないといえば知らないんですけど、はい、なんかその、新潟、改めてなんかその、おすすめのスポットとか、新潟来たらこれだけはもう絶対食った方がいいよみたいなことって、なんかありますか？
おすすめスポットはそうですね。まあ、お酒とおすすめ、同時になっちゃうんですけど、
うん。うん。
私やっぱ日本酒が、やっぱ好きなので、
はい、
よく行く、うん、酒造さんがあって、
うん、いいな、
はい、宝山醸造っていうところがあるんですけど、
は
い、
うんうん、
はい、そちらでね、米袋シリーズって呼ばれてる、日本酒のお酒で、新之助っていう新潟のお米があるんですけど、
はい、
うん、それを 100% 使っているお酒がありまして、うん、
はい、
おう、
その日本酒が本当に好きなんで、これに、日本酒好きの方本当にこれおすすめしたくて、本当に飲んでみたら分かるんですけど、めちゃくちゃフルーティ
ー、
はい、
日本酒なのにフルーティー、
フルーティーなんです、
うん、練習で飲みたいタイプですよね、
うん、そうなんですよ。一度本当に新潟来たら宝山醸造さん遊びに行ってお酒を買ってほしいですね、うん、まあ、そこでもお酒飲めない方でも甘酒がありまして、
はい、
やった、
その、あ、はい、その甘酒もですね、本当にとろっとしてて、
うん、
ちょっと濃いなと思うんですけど、飲み口がめちゃくちゃすっきりしてて、
は
い、いろんな味もあって、いちごとかキュウイとか、
おう、
あと柚子とか、いろんなこのフルーツフレーバーとかもありまして、
うん、
はい、ぜひ、
うん、
はい、お酒、甘酒が好きな方、ぜひ遊びに行ってほしいです。あと食べてほしいものか、そうだな、やっぱラーメンですね。
新潟のラーメンって言ったらどんな感じなんでしたっけ？
新潟のラーメンは本当にいろいろあるんですけど、長岡の生姜ラーメン、生姜醤油ラーメン。
聞いたことある。
うん、はい、あ、知らないですね、僕。
知ってる、知ってる。
知ってます？
うん、
生姜ラーメン。
はい、生姜の醤油ラーメンなんですけど、
うん、
はい、その中でもやっぱり青島食堂さんだったり、
はい、
あとはそうだな、まあ、生姜ラーメンだと太一さんだったかなもあったりとかします。あとは、まあ、自分の中では一番好きなラーメン屋さんは野々屋っていうラーメン屋さんがあるんですけど、
はい、
うんうんうん、
そこはあの、うんと、三等価って知ってますか？三等価って
塩豚骨ラーメン、ね、
うんうん、はい、そちらのね、あのラーメンのような味がするので本当におすすめですね、はい、はい、
なるほど。新潟イコールラーメンのイメージは僕もあんまりなかったんですけど、
うん、
結構ね、はい、美味しそうなお店がたくさんあるんですね。
そうなんですよ、
うん、ありがとうございます、はい、まあ、そんなこんなでね、話している間にお時間を迎えそうになっておりますので、
あら、
ぜひね、新潟少しでも興味持っていただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はい、旅行行く際の参考の一つになればなと思います、
ね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、それではね、ふさゆずきさんの今後の告知とかお知らせとかありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。私のお知らせ、ふさゆずきのお知らせとしまして、
はい。
ハイジさん、セルフ脱毛サロンハイジさんの、お知らせにはなるんですが、新宿西口店の方にですね、公式アンバサダーをされているライデンさんのパネルがあるんですが、
はい。
そちらにですね、私ふさゆずきの名刺を置いてもらえることが決定しました。
おお、
はい、ぜひ脱毛に来られる方、パネルを見に来られる方、うん、ぜひ名刺1枚でもいいのでもらっていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、了解です。はい、ありがとうございます。お話は尽きないですが、そろそろ時間となりました。
いや、ほんとあっという間ですね。
はい、それではね、ふさゆずきさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
エンターテイナーの卵たち、エンタマ。今週のエンタマも終わりの時間がやってきました。大久保さん、いかがでしたか？
いや、本当初めての回だったんですけれども、
はい、
まあ、前々からね、ちょっとお付き合いがある、ね、うん、ゆずきさんとちょっと一度は喋ってみたかったっていうのも僕もあったので、こうやってね、はい、ラジオを通して一緒にお話ができたのはすごく楽しかったなっていうのと、
そうですね、
はね、
うん、
初めての企画初回なんで、
はい、
ちょっとどうなることかなと思ったんですけど、はい、本当にもう思いのほかあっという間にお時間が過ぎちゃった。
内容濃かったよね。
ね、
多分ね、本放送には収まりきれないんで、うん、アーカイブをね、楽しみにしていただくという。ノーカット、ディレクターズカット版頑張って作りますんで、
ね。ありがとうございます、はい。ね、次回以降もね、まあ、こうやって、未来のね、エンターテイナーの卵たちをお迎えして、番組をね、一緒に盛り上げていけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
番組では公式 旧ツイッターなどを用意しております。番組宛にメッセージを出すこともできますので、ぜひ皆さんメッセージなどよろしくお願いいたします。公式 X はアットマークエンタマ0405、アットマーク ENTAMA 数字で0405です。お便りのフォームや番組公式ウェブサイトは公式 X から飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひ皆さんからのお便りお待ちしております。
それでは当番組のエンディングテーマ、噂のモケモケさんのアイムライバーが流れてきました。来週はゲストトークを予定しております。担当パーソナリティは佐々木さんと私島田歩美です。それでは皆さん、 See you next week。
アイムライバー、扉が開いた仮想空間、彩る世界観、リスナーからも溢れる期待感、時に楽しく、時にサバイバル、時にはライバル、でも互い読み止め合える理解者、結束し次の政治へスタンドアップ、出会いと別れ全てに感謝、静寂打ち破る種や星が勝利の執念呼び起こした、タイムテーブルとのにらめっこ、誰もが願ってるフルセット、積み上がるポイントは青天井、1分1秒変わる選挙、有効か夢の大舞台に向かうため今日もライブ開始。時にくじけたって、時に辛くなって、怖いと心が叫んで、仲間を信じて、リスナーを信じて、まだ見ぬ奇跡を迎え行こう。 ールの見えない道なき道で旅路の出会いは一期一会着々と増えてくフォローでもなぜか不意に感じる孤独誹謗中傷アンチコメよりも身近な愛を感じ取れ言いたいやつには言わしとけ自らの決めた目標なしとけ気づけばいなくなっていた同士気づけば見なくなっていた同期寿命1年と言われる中で自分自身の価値を考える確かに大事な知恵とか見た目歌のチョイスや配信の仕掛けでも大切なことは皆同じ1分1秒魂を刻め時にくじけたって時に辛くなって怖いと心が叫んでも仲間を信じてリスナーを信じてまだ見ぬ奇跡を迎えに行こうあの日の笑顔をあの日の涙を次のステージへの糧にして誰もが秘めてる無限の可能性まだ見ぬ限界のその先へ先へ